こんにちは。仕事のあれこれをゆるく話すラジオ。この配信では仕事であったことやちょっとした悩みなど仕事のあれこれを話します。隙間時間に聞いてもらえたら嬉しいです。今日のテーマは部下の退職に思うことですかね。私の部署は30人ぐらい社員がいて、そのうちの一人が4月に退職をすることになりました。私は部下が退職をするのはこれが初めてで、いまいちどういうふうに自分が振る舞えばいいのか、まあわからないことはないんですけど、ちょっとそわそわしてたりします。彼女はまだうちの部署に来て1年経ってないのかな。前の部署から移動してきて、で、まあ、前の部署では、まあ、仕事があんまり楽しくないとか自分にマッチしていないとか上司の関係性が良くないみたいな感じで、すごく仕事に対するスタンスも良くて、周りが、まあ、一緒に仕事していてすごくこう気持ちが良くなる、まあ、キビキビとした方で、すごく優秀だったんですよね。だからすごくまあ残念で、でも仕方ないことなんですよね。パートナーの方が転勤されるということで、転居が必要だということで、まあ、転職先を探していたというお話でした。で、もう本当に引き止めたい思いでいっぱいなんですけれども、まあ、彼女の考えた結論だろうし、それをこう尊重してあげたいし、まあ、何よりもこう自分で自分の人生にの岐路を、まあ、自分で決めていくというその、まあ、決断力というかね、それに至るまでの行動力も素晴らしいと思うので、そっかと頑張ってねっていう形で送り出すことにしているわけです。で、これに関して何を思ったかっていうと、まあ、やっぱり転職、まあ、自分の人生をこうしていきたいという思いがあって、まあ、それにこうギャップが発生している部分を、まあ、どうやって折り合いつけていくかとか、まあ、変えていくかっていうことをちゃんと考えて行動できる人って素晴らしいなと思って、私も見習いたいなと思ったし、その、まあ、転職先とね面接を受ける中で、まあ、ロールモデルいますかという質問に対しては私のことを話してくれたみたいで、それはすごく嬉しかったんですよね。残り数ヶ月ですけれども、まあきっと彼女だったら手を抜くことなく自分に任せられた仕事はやりきるだろうし、まあ、それ以上のパフォーマンスを出してしっかり引き継ぎをして退職してくれると思うので、まあ、私としては急ピッチでね次の方をアサインしないといけないということで、今社内公募をかけたりして、来週からその候補者の面談を始めていくことになります。まあ、本当に優秀な人だったのですごく残念なんだけど、彼女とワンオンワンという形で話したりする中で私自身も学んだことがあったし、なんていうか自分がアプローチしたことに対してこういうふうに返してくれるんだっていういい経験になったりもして、まあ、最後はロールモデルだと言ってくれたりしたところまで、と思ってまあ嬉しかったし、本当にねいい経験をさせてもらって勉強になったなと思います。ただですね、やっぱり思うことは彼女も苦渋の決断だったとは思うんですけれども、まあ、どちらかが、仕事を変えるだとか、まあ、2人でこう生きていく上で、最初は一緒にいたいっていう思いの中でどうしても女性の方が諦める傾向にあるのは間違いないと思うんですよね。うん、まあ、2人で 共に生活をしたい、でもそうできない、まあそれぞれの仕事の事情がある、どちらかが変えないといけないとなったならば、やっぱり女性の方が私の方かなと思うことが多い。それは年収の差にもよるだろうし、これから先出産をしてっていうことを考えた時に子供を見るんであれば女性の方がっていう思いもあるかもしれないし、周りからの普通そうするもんでしょみたいな無言の圧力みたいなものが、そこにあるかもしれないし、今回の彼女の決断は、本当にいろいろ考えた上で、自分が職を変えようと決断した。でそこにはきっと私には話さないけど、悔しい思いもきっとあったと思うんですよね。だから個人的には、彼女個人の一人の話であれば、そうだよね、よく考えたねって、自分で出した結論だったら応援するようなんですけど、これが一人の話じゃなくて、女性、働く女性の大多数の人がこういう決断をしてしまってる、そこにはこうあまり考えずにだったり、納得してないのにみたいなことがあると、やっぱりそういうところは変えていかないといけないんじゃないかなっていうふうに思いましたね。最後に彼女と話した時に、これからも転職した先では仕事をしっかりモチベーション高く持ってやっていくんだという話をしている中で、管理職を目指す気持ちあるのかというのを私から質問した時に、私にはとてもって彼女が言ったので、そんなことはないという話を最後したんですよね。よく思うのは、これは男性女性か限らずなんですけれども、自分がこれまで関わってきた上司や管理職、課長部長のイメージがすごく強くて、やっぱりどの人も憧れないんだけど、そのポジションまで行ったら、その全然憧れないけど、これまでの自分の上司やのように振る舞わないといけない、すごくこう悪いイメージを持っているだろうし、私はとてもそんなことはできないという気持ちから、管理職は嫌なんですとか、とてもじゃないけどできると思いませんっていうふうに言う人がすごく多いような、個人的な統計があって、でもそれはもう本当にそんなことないと思うんですよね。で自分がこんな上司になりたくないと思った上司になる必要は全くなくて、あなたがこういう上司が良かったなと思う上司に自分がなればいいと思うんですよね。でそれだったらみんなできるんじゃないかなと思っていて、結局今の状態が正解というわけではなくて、これまでずっと成長し続けてきた産業の中で、会社の業績も成長させてこれただけの話かもしれなくて、必ずしもこれまでの管理職像マネージャーが、大正解で全員がそれを目指さないといけない、それが成功モデルだからというわけではないと思うんですよね。だから彼女にもそういう話をして、きっとあなただったらいいマネージャーになれると思うし、自分がこういう上司が欲しかったなと思う上司に自分がなっていく、そこまで今はそこまで考えられないかもしれないけど、周りにいい影響を与えて、その職場全体が気持ちよく生産性高く仕事ができるにはどうするかって今考えていることをどんどんやり続けていくっていうことでいいのではないかなっていう話と、私には無理だっていう自分に風のような言葉を向ける必要はないんじゃないかなって、今はできないかもしれないけど、一生できないわけじゃないし、 今からそんな諦める必要はないので、チャンスがあればやってみるという選択は残してほしいんだよねっていう話をしました。最近、アメリカの大統領の影響で、グローバルで名の知れた企業がDEI の目標を撤廃するという流れが起きていて、アメリカやそのグローバルにおける DEI の意味と日本企業における DEI の意味っていうのはちょっと違うと思うんですよね。で、世界では人種だとかそこから来る、差別だとか経済格差っていうところの壁を撤廃していこうという、文脈が大きいと思いますし、日本であれば、人種っていうのはほぼ大多数が日本人だと思いますので、DEI というとどうしても男女格差というところに大きく文脈があると思うんですよね。あんまり私としてはそのジェンダー格差をなくしていきたい、それは間違いじゃないと思うんですけれど、女性に下駄を履かせてまで管理職に昇格するのはおかしいんじゃないかという、そのDEI の対応とされているメリットクラシーも必要だという考えを持っていて、両方のバランスが絶対必要だと私は思っている。そういう中で、まずそこに立つにはやっぱりその女性だからで、諦めざるを得ない部分があるとすれば、そこは格差をなくしていきたいなと。同じ土俵に立った上での、実力主義スコアで、評価されるべきなんではないかなという思いを持っています。そういう自治ネタもあって、今回部下の退職の話に際していろいろ思うことをちょっと話してみました。なんか真面目な話になってしまいましたけれども、そうですね、私自身すごく悔しい思いをしていて、自分の地位を上げていきたいとか昇格昇進していきたいっていう思いはあんまり強く持っていないものの、たまたまそういうことになった時に周りからはどうしても、ジェンダー昇格だねって言われる、揶揄されることもあります。女性だからポジション与えられていると思われているし、実際そういうことを、冗談で言ってくる人もいて、それはすごく悔しい思いを毎回するわけですね。で、そこで私がどういう行動をしているかというと、やっぱり実績を出して目に見える数字で、そうではないということを証明していかないといけないということと、そのためには将来の自分もそうであるためにはやっぱり勉強をしっかりしていかないといけないということで、いろんな自己啓発に、投資をしていくという、結構悔しい思いとかコンプレックスからそういう行動をとっているというところがやっぱり少なからずありますね。自分の娘が就職をして、30代40代になった時には、こういったことはもう笑い話で、昔はそんなことあったよねって言えるようになっていくといいなと思っているし、大河の一滴ではないですけれども、そういう流れを作っていくために私としても今やるべきことをやってるなという思いも少しあるかなという感じですね。ということで、部下の退職とDEI、ジェンダー格差について話してみました。はい。どうでしょうか。なんかこういう話をね、あんまり仕事ラジオでしたことなかったような気がするので、どうでしょう。ちょっと話してみました。もし共感していただける人がいたら嬉しいなと思います。ということで、今日は何の話でしたか？部下の退職とジェンダー格差について話してみました。この配信が気に入っていただけたら、いいねやコメント、フォローをお願いします。励みになります。 今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。ではでは。